ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は大倉山にあるクスノキ寺の千葉和尚にご登場いただきます。和尚さんと映画、和尚さんと映画、さてどんなお話になるのでしょうか。千葉和尚こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
お招きに預かりましてありがとうございます。
お越しいただきましてありがとうございます、はい、さてご紹介の時に、私けいちゃんが和尚さんと映画、和尚さんと映画と2回言ってしまったんですけど、はい、なかなかリスナーさんもああ和尚さんと映画ねとしっくりは来ないと思うんですが、
まずないでしょうね。
千葉和尚は映画と何か深い関わりがあるとか、はい、こんな映画が好きだとかあるんですか。
はい、実はね、はい、若い頃、もう30年ぐらい前ですけどね、
はいはい、
映画の世界にいたんですよ。
え、
映画の撮影現場で、はい、お手伝いをさせていただく仕事をしてまして。
え、じゃあ映画の制作の、はい、裏方さんをされていたってことですか。
スタッフの一員ですね。もう端くれですけどね、若いから。
はい、でも、クスノキ寺の千葉和尚といえば、うん、というと、もうずっと小さい頃から、はい、ちっちゃい和尚さんから、中くらいの和尚さん、今の和尚さんみたいに、ずっとお寺にいたイメージなんですけど。
そうですね、小盆さんでね、
小盆さん、
いらっしゃってね、うん、で、それから、こう、まあ、学生時代、うん、で、まあ、大学からですね、京都へ行きましてですね、
はいはいはい、
で京都で、まあ、南禅寺という場所で小僧もやってましてね。
南禅寺ね、はいはい、大好きなお寺です。
まあ、そこへ、まあ、小僧で預けられている最中から、うん、悩みましてね、和尚さんになるの、
これからの自分の人生をね。
そう、
はい、
なんですよ。でそこによくよくほら、京都って時代劇とか、うん、映画の撮影多いじゃないですか。
多いですね。
でしょっちゅうですね、はい、そのお寺の境内にね、撮影に来られるわけですよ。
あ、でも南禅寺ってサスペンスとかも、ね、
ありますね。
ありますよね、はい、はいはい。
で、まあ、物をね壊されないようにとか、ある程度監督してた時があるんですよね、うんうん、
立ち合ってね、
その立ち合いというかね、はい、でそれがその若い小僧に生かせるわけですよ、
うんうん
で、あ、それ困りますとか言うわけなんですけど、はいはい、だんだん見てるうちに面白くなりまして、ね、
あ、その映画の撮影を見ていると、
まあ、うん、何がどう撮ってんだろうなっていうのにものすごく興味を覚えまして、
はい、
そこからですね、映画と関わったのが。
あ、じゃあもうその裏方を知って、うん、そうやって作ってるっていうのを知ってドキドキして、うん、まあ、ちなみに人生に悩んでいる時期でもあって。
そうなんだよ、よくわかりますよねそう、人生に悩んでたんですよ、うん、その和尚さんになろう、なれるのかなっていう疑問、こんなんでいいのかなっていうものすごい葛藤があって、
はい、
このまま和尚さんって申し訳もないなっていう、そんな時期にそういう別の世界のことが飛び込んできたんで、はい、すごく触発されたんですね。で、まあ、おばあちゃん子で、非常におばあちゃん映画をよく見せてくれてたんですよ、
はい、
最初に見たのがミニミニ大作戦です。
ミニミニ大作戦、はい、
これ見てびっくりしますしね、うんうん、で結構高尚な映画を見せられたわけですよ、
はい、
で、まあ、小学生のくせに土曜劇場とかね、そういう、はいはい、もう他のアニメはいいから、うん、そこを映画を見せてくれと。
もう
変わった子供で。
じゃあもうその時点から映画の世界にこう魅力に取り込まれていたのかも、ま
あ、あったんでしょうね。
うん、
なのそんなところにそういうものが目の前にぶら下がったんで、
はい、
これはどういうこっちゃと思って、出会いかなと思っちゃって、
うん、
でその時撮影されてたとある監督が、はい、後で知った大物監督で大林信彦さん、
はいはいはい、ね、
その時は全然分からなくて普通のおっさんやと思って
子供からしたらね、はい、
向こうもお寺のね、
まだ若いので
8匹来てるから、うんうんうん、まあ、無限にはできないんで、
うん、
いや、どうして映画を撮ってらっしゃるんですかと。
大林監督に。
そう。
もう、かの大林監督に。ねえねえねえ、どうして映画撮ってるの？
なんであなた映画撮ってるんですか
はい。
ってね、そんなもう。
大胆な。
もう大胆でしょ。なら、みんなが幸せになるために、だよって言って、ポンと帰ってきた速攻で。
はい。
それに、もう身震いしまして。
ブルブルっと来たわけです、ね。
なんでそんなことが言えるんだろう。映画撮るって幸せになれんの？そうなのって思っ って、
はい、
もうカッカ来てますからね。
カッカカッカ燃えてますよ。
よし、わかったよと。
で、どうも監督よりも偉い感じがします。
もうね、もう上からですよね。
まだ若いから。
生意気ですよね。ありえないですよね。そんなが坊主になれるわけないですよ、そんな。
いやいやいや、うん、可能性は無限ですからね、若い時は。
それでですね、なんとかあかんとか撮影所に行ってやろうと思ってですね、はい、いろいろご迷惑かけたんですよ。もう言えないぐらい。
そうなんですか、はい。でも、そのね、みんなが幸せになるからっていう素晴らしいお言葉をいただいて、はい、僕も映画の世界に入ろうと思っても、すぐにポンと入れるんですか。
どうしたら幸せできるんだよ。
知りたいよ、
知りたいし、
うん、
おーと思ってたんですね、
はい、
まあ、それで撮影所にちょっと縁がありまして、はい、拾ってもらったという方が正解なんですけど、拾ってもらって、
まあ何でもやります、
何でもやりますと、
うん、
で、まあ、寺も本出されましたんでですね行くとこもないし飯も食えないしですね、で下宿するなんて言ったら親の仕送り止められるわけですから、
はいはい、
寺出てまで何しとんねんっていう感じでしょ、
うんうんうん、
分かった、俺一人やってやるよみたいなね。
若い、
若いっすよ、バカですよ ね。
でもキュンときますよ。
でそれで撮影所にね、
はい、
まあ、末端の仕事をねさせてもらえるようになって、
うん、うん、最初は映画のどんな仕事をされたんですか。
照明をライトをつけるのに、
はい、
電線を引っ張る役割なんですよ。
照明をつける電線を引っ張る、
うんうん、必殺仕事人とかあるじゃないですか。
大好き。
で大抵夜のシーンなんですね。
そうでしょう、ね、
で夜だけのバイトなんですよ。昼間学校行って寝てるんですけど
学校行って勉強してるんですけど
夜になると撮影所行って、はい、で、うん、撮影所のお弁当を食べさせてもらって、
はい、
で線をゴロゴロゴロゴロ引いて、
うん、
で当時は照明ってものすごく大きいんですよね、
うんうん、
だからものすごく大きなライトを運んだりとか、うん、でそこへ電線引っ張っていって、
はい、
スイッチを入れるまでの係ですよ。
じゃあもう肉体労働でもそれはなくてはならない力のいる仕事なわけですよ ね。
若いからできたんで、
うん、
とライト最初担いだ時涙出てましたからね担げんって思って
なんて重たいんだ、
めっちゃ重たい、こんな苦労してどこが幸せなんだよとか、
人を幸せにするのって大変だっていうね
でもね、没頭しましたですね。
うん、
先輩らがひょいっと担いでスーッと持っていく、くっそーと思いますもんね。
うん、
でそのうち担げるようになるし、
だんだんとね、コツも体力もついてきて、
でやっぱり照明当ててみるかなんて言われた時は、
はい、
もう感動ですよね。
うん、
でものすごい高いこう台の上にライトを持って上がって、
はい、持って上がって、
うん、その上からこうライトを当てるんですけど、うん、誰かついてなきゃ危ないんですよ、
はいはい、
だから横にその高いところ登ってこうライトを向けるんですけど、うん、そこにおるやつがこうライトを操作しなきゃいけないですね、
高いところでね、
うんうん、下から下駄飛んできますからね、
どこ当ててんだ
どこ行ったんだよとか言って本当に、でもこれパッとこう絞れとかね、分かんないじゃないですか。
分かんないですね。
分かんないですよ、言葉も分かんないんだけど、なんちゅったんねとか言って言ってで上でねカタカタしたら揺れるじゃないですか。
あ、そりゃそうですね、うん、重たい大きなライト持って上がってるわけなので、はい、
そしたら照明監督が月明かりが揺れるかとか言って
確かにだけども
全くもってその通りですと思って、そんなところにもこだわりがっていうか、すげーとかって思い出して、
ああそうか、私たちがなんて綺麗な月明かりと見ているのも、うん、そうやって作られているものなんですね、うん、
それが揺れたらおかしいわけ
です。確かに水面、ここは水面みたいになってしまいますもんね。
いつ終わるんだろうと思っても終わんないんですよね。
うん、
朝が明けてきたら終わるんですよ。
必殺仕事人の撮影はこれにて終了。
こう自分がね関わらせてもらったねその作品をですね、
はい、
テレビで見た時、
うん、
あれ俺の光だわとかね思っちゃって、これ幸せかもってちょっとずつ思い出した。
はー、うん、その作品の一部を担っていた、
ね、
その重みを感じますよね。そうそうそう、出来上がった作品を見ると、ね、
普通のテレビなんですけどね。
うん、
でもまあそれからハマりましてですね、何でもやりますと、
はい、じゃあその後照明以外もいろいろ関わったんですか。
特技部って特殊機材っていうのを扱う部署もありまして、
はい、これは
東映でね、
はい、
名物のムーさんっていう師匠がいるんですけど、
はい、
この人何十年も特技やってて、
うん、
ひょうひょうとされるんですけどね、
はい、
もういい年のおじいちゃんだったんですけど、
うん、
うい少年とか名前絶対言ってくれないんですよ。誰でも少年なんです、
うん
青年だ青年って
言ってムーさんからしたらね、もう
ムーさんの青年は有名な話で、
はい、
青年 1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらい
です。あらたくさんの青年が、
う
ん、
でその人がこうレールの引き方とかクレーンの扱い方とか、
はい、
こうしながら教えてくれるんですよ
実際に現場で。
そうなんです。で一人でできるわけないんですよ、
うんうんうん、
いろんな係の人が一斉にやるんですよ。
一気に
一気に、それがねすごい。
あ、
だから普通部署変わったら手出さないじゃないですか。
あ、そうですよね、うん、なんか今担当違いますっていう
パートパートでね、
うん、
担当って知らんぷりするんですよ、
はい、
まあ、手が出せないっていうのもあるんですよね。
専門的なこと
じゃない、
ね、違う、
みんなでかかる、
一気に
一気にかかる。で専門の人がちょっとずつ微調整をしていく。
最後にね、
最後に仕上げをする。
仕上げをね、
うん、うわーいくんですよ。
はあ、
監督はここからここまでおい引っ張ってやれとかって言ったら、もう撮影監督からみんなブワーかかるんですよ。
わあ、じゃあもうチームで動いてる、
チームなんですよ、
うん、
そこがすごくてね、これすげえぞ。そんなこともありました。
へ、
うん、あとはその後に制作ねさせてもらったり、うん、スタジオの手配させてもらったり、
はい、
ロケのね組を作って、何々組出発しますって言って撮影所内でアナウンスしてた
りとか、す
ごいでも組名で呼ぶんで危ないですよね、うん、
まあね、うん、知らない人はね、うん、ちょっと驚いてしまうかもしれないですけど、
まあ、例えば新井組新井組とか言って、
はい、
ロケーション出発しますご乗車くださいとかって言って、監督が一番に乗ってて僕が最後だったらぶっちゃ怒られましたから。
いろいろね、ドキドキもあるみたいですけども、
席ないですからね僕
そうか、あ、私あっという間にお話を伺いしてるうちに、うん、目の前にいらっしゃるのが千葉和尚だということを忘れてしまいそうになりましたけどね
すいません、喋りすぎました。
いや、映画の裏方と、そして映画の世界に初めて出会った青年がその世界にのめり込んでいく、そんなもうジェットコースターのようなお話を伺いさせていただきましたけど、まだまだいろんなお話があるということなので、はい、千葉和尚は来週もこのコーナー登場していただいて
ありがとうございます、
より深くまたジェットコースターのようにめくるめく映画の世界の話を聞かせていただきたいと思います、
はいはい、お粗末でございました。
ありがとうございます。マイシネマヒストリー、今夜は大倉山にあるクスノキ寺の千葉和尚に映画の裏の世界についてお話を伺いしました。和尚ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。番組のオープニングでもお伝えしましたが、今夜の先読みシネマ情報はスペシャルバージョンでお届けします。10月8日から公開される湊かなえ原作の話題作少女、こちらの作品のお話を中心に三島由紀子監督へのインタビューの模様をお届けいたします。それではお聞きください。さあ本日はインタビューということなんですけれども、まもなく全国公開、待ち遠しい方もたくさんいらっしゃると思います。作品は少女、お話を伺いするのは三島由紀子監督です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の作品は湊かなえさん原作のベストセラー小説ということですけれども、うん、監督自身この少女という作品を読まれた時はどのような印象を受けられました？
そうですね、まずあの湊かなえ作品といえばなんかサスペンスというかミステリーというイメージが強かったんですけれども、その中でも唯一あの大きな事件があって、それをこう読み解いていくというか、真実は何なんだっていうような物語じゃなくって、どちらかというと青春ものだなと思ったんですよね、
うん、
なんで今までと違う映画作品が作れるんじゃないかなと思って、
はい、
私としてはなんかこういびつな青春映画を作りたいなと思って、これを映画にしたいなと思いました。
そうなんですね、はい、青春という言葉が出てきましたけど、うん、規律を重んじる 女子校に通う、女の子が中心となって物語が進んでいくわけですが、うん、ちなみに監督は高校生時代はどのような学生さんだったんです か？ ですか。
私暗い女子高生というか、まあ、女子校ではなかったんですけど、私は共学で、はい、大学が神戸女学院なんで女子校なんですけれども、高校時代はまず一つにはバスケ部に入って、でまあ、バスケ部やっていたのと、あと文芸部で、小説書いたり脚本書いたりしてたって感じですかね。
じゃあ運動と文化部と両立して忙しい学生生活という感じもしますね。
そうですね。でも今とあんまり変わらないかもしれないです。撮影現場大会系だし、
はい、
本を書いてる時はまさに文芸部の仕事なんで、はい、
じゃあそれがまた延長してというような、
そうですね。でもなんかこう本当にこの主人公たちと同じように、うん、なんか狭い世界で非常にこう自分勝手でなんか脆くて、
うん、
でもなんかこう自我が強くてみたいな、で何者にもなれない、なんか自分の将来がよくわからないみたいな中で、本当夜の綱あたりという言葉がこの原作にもあるんですけど、
はい、
なんかそういう感じを続けていた青春時代だなっていう、なんか暗いなっていう、今よく映画で作られているキラキラした青春時代、
はい、
全くなかったな。なんか私の青春はどこにと思ってて、
はい、
でよくその自分の周りでも、ああいうキラキラした青春ってなかったよねって言って、じゃあ我々青春がなかったのかっていうと、いやそうではない、
そうではない。
こちらこそが青春なんだっていう、そういう映画です。
でも私も高校が女子校だったので、
そうなんですね、
なんかいろんなことを思い出して、割と心の中がヒリヒリするような気持ちにも、そんなこともあったかななんていう自分の中を思い出すような部分もありましたけど、実際演じているのが本田翼さんと山本美月さんとい う、 もう旬な女優さんなんですけれども、ちょっと驚いたというか、もう結構暗く静かに淡々とでも繊細に移り変わる感情を表現しているという、すごくなんか新しい面を見て新鮮だったんですけど、監督からはそのお二人の女優さんはいかがでしたか？
そうですね、二人のイメージってもともと明るくて元気で、はい、それこそキラキラしてる、
うん、
イメージだと思うんですけど、なんかまあ私が例えば本田翼さんを見ていて、笑ってる時よりもその、まあ、ふっとその笑いから真顔になった瞬間の方が非常にリアルな表情だなと思う瞬間が何回かあって、
はい、
むしろこの笑わない不機嫌な少女みたいな役を やっていただいたら面白いんじゃないかなってずっと思っていたっていうのがあって、で本田さんにお願いしたっていう感じですね、
うん、
で山本美月ちゃんに関してはやっぱり敦子っていう役を演じてもらったんですけど、敦子、
はい、
ってある意味もともと全国大会剣道で優勝していて、
うん、
でみんなから憧れられる、すごいなって尊敬されるような人が、まあ、転落していく、自分の失敗で転落していっていじめにも遭うみたいな人なんですけど、
うん、
その山本さんみたいなクレバーでなおかつこう美人な人が転落していくのを見たい。
見たい。
というかそういう人が転落していくからこ そ、 その今まで憧れてた人たちが本当にオセロの白が黒に変わるように、
うん、
憧れからその嫉妬だったり憎しみにどんどんパタパタと変わっていくっていうのが、なんか私は今の世間を見てても感じるところがあって面白いなっていう、その心の闇と感じるんですよね。あ、こんなにその人のことを嫉妬している人たちがいっぱいいるんだっていうようなところがこう表現されてくるんじゃないかなと思って、それで山本美月さんにお願いしたんですけど、
はい、確かにキラキラしているというイメージがすごくある中、うん、すごく淡々と演じているのに本当に内側がどんどんと暴かれていくというか、
うん、
見てる自分自身の内側もなんだかいつの間にか暴かれてしまいそうな、ちょっとこうゾクッとするような部分もあって、非常に物語に入り込んでしまったんですけど、
ありがとうございます。
で作品はカラーなんですけど、個人的にはまるでなんかモノクロのような、うん、こう切り絵で描かれた影絵のようなこう光をいろいろと感じるような部分があったのですが、監督は今回の映像でこだわった部分とかはありますか？
こだわった部分だらけっちゃ部分だらけなんですけど、はい、その今あのおっしゃってくださった色味のことで言うと、やっぱりあのこの17歳の少女たちがいかにその狭い世界で閉塞的に生きているかっていう、その閉塞感みたいなことを、うん、なんかいかに映像で表現するかみたいなことをずっと考えていて、それでこう前半はずっとこう色を抜いていく形で作ってるんですよね、
はい、
でこうその方が閉塞的だし、その自分が色のない世界にいるような感覚に陥っている感じから、そのどういう瞬間にその色がパッと鮮やかになるのかっていうのの変化を実はあるシーンでつけているんです、
うんうん、
その変化もなんか楽しんでいただけたらいいのかなって思います、ね、
はい、
はい、
光は希望なのかと思っていたら違う面もその感じることができたりして、
うんうん、
すごくなんていうんですかね、自分はどのあたりから今光が当たってるんだろうって自分自身に思ってしまうような、えそんなシーンもあったりと、非常に興味深く何度も映画館に足を運んで、今監督が言われたところはどこなのだと向き合っていきたいななんて思いました。
ありがとうございます、
はい、さてこのシネマクエストラジオは映画が好きな方がたくさん聞いてくださっているんですけど、は
い、
そしてい
いです、ね、
映画は映画館でというコンセプトを、はい、
もちろんです、
強く打ち出しているんですが、はい、こちらの作品は週末から全国公開ということになります、
はい、
ラジオを聞いている皆さんにですね、ぜひ監督からメッセージの方を最後にいただけたらと思うのですが、
そうですね、タイトルは少女というタイトルなんですけれども、その今少女の皆さんもそのこのラジオを多分聞いていらっしゃるのは少女を過ぎた皆さんが多いのかしら、
はい、
あの少女を過ぎた皆さんも、またあの少女になれないあの男性の方も、あのもしかしたら少女を娘に持つお父様も、あのおそらくいろんな感じ方がいろんな立場であのできる作品になってるかなと思いますので、
うん、
あのぜひあの映画館という暗闇に逃げ込んでいただいて、
はい、
で映画館を出るときはなんかまた新しい自分に出会っていただければいいのかなというふうに思ってます。ぜひあの劇場でご覧ください。お待ちしてます。
はい、今日はですね、10月8日から全国公開になります少女、こちらの作品の監督三島由紀子監督にお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。